舞鶴市西市民プラザ2階にあります FM 舞鶴マリンステーション京都のスタジオから私ゆっかがお届けしておりますナナコチャッタラジオ金曜日。さてここからのお時間はゲストの方をご紹介します。本日のゲストは舞鶴市議会から議員の桐野正明さんと伊藤清美さんにお越しいただいております。よろしくお願いいたします。
はい、
よろしくお願いします。
はい、本日の放送は3月定例会の議案審査報告と舞鶴市議会の取り組みと議会基本条例の意見交換会の報告をテーマにお話を伺ってまいりたいと思います。それでは桐野さんからお話をお願いいたします。
桐野正明と申します。皆様よろしくお願いいたします。
それでは市民の皆さんに対して、3月定例会の議案審査について分かりやすくお話をいただきたいと思います。
はい、そもそもなぜ議員が議案審査をすることになっているのかも含めお話したいと思っています。よろしくお願いいたします。
お願いいたします。
結論から申し上げますと、この度舞鶴市長から上呈されました議案の審査につきましては43件の議案、さらに追加議案6件と合わせて今定例会に提出されました49件の議案を去る2月27日から3月28日に審議し、すべての議案について出席議員の全員または賛成多数で可決または同意いたしました。
はい、
続いてこの49件の議案の内訳を説明します。
はい、
30年度に予算9件、補正予算が5件、条例に伴う議案29件、契約に関する議案1件、人事に関する議案2件、その他3件となっており、予算を伴う14件の金額につきましては平成30年度の一般会計予算額は338億4800万円、市民病院や上下水道事業などの公営企業を含む特別会計の予算額の合計は291億3489万円で、一般会計と特別会計を合わせた合計額は629億8289万円となっており、また災害復旧事業費や国の補正予算とも合わせる形でその総額は648億3800万円、前年度当初予算比で5億8213万円増となっております。
平成30年度の総予算はおよそ630億円ということで、とても大きな額ですね。
はい、そうです。議案の審査は4常任委員会で審査します。これらの各委員会の審査結果につきましては各委員会から報告があります。よって私は市長から上呈された議案の方針や内容についてお話したいと思います。
なるほど、議案の審査は各常任委員会で審査されるわけですね。
はい、そのようになっています。本会議の流れですが、本会議開催の初日には市長が議案説明を行います。議案を審査する上において目的や方針などが重要になります。舞鶴市の現状について他の町と比べてどうなっているのか、舞鶴市の財政はどうなっているのか、刻々と変わっていく社会の変化に対し舞鶴市はどのような方向に進もうとしているのかと、議案の中でどのように反映されているかなど、少しでも市民の皆様にもご理解いただければと思います。
なるほど、議案を審査する上で目的や方針などが重要になるんですね。それでは次に審査の仕組みについてお話しいただけますか。
はい、市長は議案を議会に提出し議員が審査します。舞鶴市長は平成30年度においてどのような政策で舞鶴市をさらに発展させていきたいのかの思いを、議案にします。
はい、
そして議員は慎重に審査し、その結果議案が可決されなければ市は予算を執行することができません。この仕組みのもとに議員は議会活動をしています。大変重要な仕組みであることを理解していただきたいと思います。
なるほど、 市長の政策が予算を伴う議案となって、で議員の皆さんが、市民に代わって審議し、そして可決されなければ予算が執行されないということなんですね。
はい、ありがとうございます。議会並びに議員の必要性を理解していただければ嬉しく思います。次に、議案は見て取るだけでなく関連する部分を理解することが大変重要だと考えています。議員が議案の審査をすることは市長の政策理念を審査することだと理解しています。市長の政策が議案なのです。まさに市長は舞鶴市の舵取りを担っています。市長の政策が考えていただければ分かりやすいと思います。よって議案の審査をするためには、これまでの取り組みと合わせて30年度の更新、そして将来に向かって舞鶴市がさらに発展するという道筋が大変重要だと考えています。この方針を市民の皆様とともに理解し共有し、議案を審査することが重要であると考えています。
はい、それでは市長は30年度をどのような方針で取り組もうとしていらっしゃるんでしょうか。
はい、それでは市長が提案した議案の初心について一部紹介させていただきます。
はい、
私は市長に就任して以来、この7年間努力が報われる社会と真の弱者を助け合う社会の実現、信頼を裏切らず約束を守り感謝を忘れずにという市政運営において、よって立つ信条と理念をわずかのブレもなくまっすぐにつなぐとともに、市政を担うリーダーとして市政運営の基本コンセプトである選択と集中、分担と連携に即した方向性を示し、明確な目標を掲げ地域全体で情報共有を図り、効率的でスピード感のある施策を計画的に推し進めてまいりましたと説明しておられます。
舞鶴市長として市政運営を担う信条や理念を示しておられるわけですね。
はい、引き続き就任当初においては地域医療の混乱をきっかけに地域全体に大きな不安が広がっていた状況を踏まえ、安心の医療安心のまちづくりを最重要施策に位置づけ、医療問題解決の道筋を早期に示すとともに、小中学校全校の耐震化とエアコン整備、中学校給食の導入、市内統一学力診断テストの実施をはじめ、子育て交流施設の整備に着手するなど、子どもたちが健やかに将来への夢を育みながら成長できる環境の基盤を整えましたと説明しておられます。
なるほど、実績を紹介されているのですね。
はい、次には舞鶴市の特質を生かすための取り組みとして次のように説明しておられます。舞鶴市最大の地域資源である京都舞鶴港の日本海側拠点港指定、赤レンガ海港をシンボルイメージとする観光ブランド戦略の展開、世界的にも重要な施設である引き上げの歴史を後世に継承するため、ユネスコ世界記憶遺産登録に向けた取り組みを展開したほか、総合文化会館や文化公園体育館の機能を強化するなど、魅力ある多くの地域資源の付加価値を高めるための戦略的な先行投資を行ってきたところでありますと説明しておられます。
はい、ありがとうございます。市長が京都舞鶴港や引き上げ記念館など舞鶴市の特質を生かすための取り組みを担っていただいているということを、リスナーの皆さんにもお聞きいただいたと思います。
はい、私も舞鶴市は小さな町ですが、大変多様性に富んだ豊かな町と認識しています。そして平成30年度につきましては次のように取り組む決意を説明しておられます。
はい、
持続可能な街づくりの実現に向けた総仕上げの年度と位置づけ、その実現を確実なものとするため、次の3つの方向性を重要視しております。はい、1つ目は舞鶴版財政改革の総仕上げ、2つ目には新たな財政規律に基づく効果的な事務事業の執行、3つ目にはこの2つの考え方のもと、産官学金労源等との連携をはじめ、 北部5市2町や旧軍港4市による取り組みなどを生かした多様な連携と創意工夫により舞鶴版地方創生の実現に向け、これまでから取り組んできたまちづくりの重要事項を推し進めてまいりたいと考えておりますと説明しておられます。
なるほど。財政改革を行い地方創生の実現に取り組む姿勢を示しておられますね。
はい。姿勢を預かる市長の政策理念に続き、重要なのは2つ目の課題として舞鶴市の財政が挙げられると考えています。舞鶴市の財政について舞鶴市長は続いてこのように説明しておられます。
はい。
本市を取り巻く財政環境は、基幹収入である市税が舞鶴火力発電所の2号機活動、稼働により固定資産税の増収効果のあった平成23年度の150億円をピークに減少傾向で推移しており、今後の見通しにおいても人口減少等の社会的要因も相まって引き続き減少していくものと予測しております。一方、歳出においては社会保障関係費や他会計の繰出金など経常的経費の増加に加え、道路、橋梁などの社会基盤や公共施設と既存ストックへの対応拡大など本市の財政需要は多岐多額に及び、財政の硬直化を図る経常収支比率は近年 90% 台で推移している状況にあります。またこのような中、平成30年度予算においては市税収入が前年度比で約4億円の減少となるなど、経常一般財源全体が減少する見通しとなる中、将来の財政運営の危機感を払拭するため強い決意を持って予算編成に取り組んだところでありますと説明してこられます。
はい。舞鶴市の財政は収入が減少していることと、決意を述べてられていますね。
はい。財政にはいるを図りていずるを制すという格言がありますが、これに習って予算を計上していただいているものと理解しています。余談ですが、舞鶴市で実行されている予算の多くは国や府で決定されたことを実行しています。また義務的経費と投資的経費に分けることができ、このバランスを取るということが市長の手腕であるものと考えます。
はい。舞鶴市議会の議案審査についてリスナーの皆さんにもご理解いただけたものと思います。桐野さん、ありがとうございました。
こちらこそありがとうございました。
舞鶴市西市民プラザ2階にあります FM 舞鶴マリンステーション京都のスタジオからお届けしております、七子チャットラジオ金曜日。本日はゲストに舞鶴市議会より議員の桐野正明さん、伊藤清美さんにお越しいただいております。それでは続きまして、舞鶴市議会の取り組みと議会基本条例の意見交換会について伊藤議員からお話をお伺いしたいと思います。よろしくお願いします。あ、マイク入ってなかった、ごめんなさい。よろしくお願いします。
はい、伊藤でございます。よろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。2月3日4日に西総工会館と商工観光センターで市民の皆さんと意見交換会をされたとお聞きしております。2月に FM 舞鶴でも意見交換会の内容をお伺いしたんですが、まずはじめにその概要について改めてお話しいただけますでしょうか。
はい。2月に行いました意見交換会は3日は30人、4日は38人の市民の方々に参加していただき、舞鶴市議会の取り組みと議会基本条例について説明し、理解を深めていただきました。
はい。
今回の意見交換の進め方として、通常は説明の後質疑応答に移行するやり方が主流ですが、あらかじめ参加いただいた皆さんには事前に用紙を配布させていただき、質問や意見を記入、回収後質問や意見等に対する回答や考え方を議員が発言する方式を採用しました。このことによって参加者から多くのご意見を頂戴することができました。
はい。ということは、その意見交換会に参加された方は手を挙げて自分の意見を述べるという感じではなかったんですね。
いいえ、議会の取り組みと議会基本条例の説明の後、疑問点などを記述していただき、その用紙を回収後に議員から質問に対する回答をするわけです。また時間が許す限り挙手による質問をお受けするなど配慮をしました。
そうなんですね。これまで意見交換会というとこう気遅れしてね、なかなかご自身の意見を述べるというのがちょっとハードルが高いような気もするんですが、進め方としてはいい結果を得たという感じですね。それでは今までの取り組みの部分と議会基本条例についてお聞きしたいと思います。これまでの取り組みについてお話しいただけますか。
はい、現在の議員は議会ができて19期目の議員です。議員の任期は4年間ですので、19期の議会が取り組む活動の指針とするため、議会活動の目的を明確にして実践するための計画を立て取り組んでいます。
はい、どのような計画内容でしょうか。
はい、内容としては3つの基本目標があります。議会の情報を発信するとともに市民の皆さんの意見を取り入れるという、市民に開かれた議会、市政の監視評価や政策形成など議会機能の充実、的確な審議や分かりやすさを検討する効率的効果的な議会運営を基本目標としています。
はい、3つの目標をお聞きしましたが、具体的な取り組みを教えてください。
はい、市民に開かれた議会では意見交換会の検討、市議会頼り、議会ホームページの充実や、今日もお世話になっています FM 舞鶴の活用などです。議会機能の充実では、監視機能の充実、委員会の活性化、議員力の向上などです。効率的効果的な議会運営では、議員の定数および報酬のあり方の検討、議会における危機管理の検討、 ICT 活用の検討などです。
はい、ありがとうございます。それでは今回の意見交換会ではどのような意見があったのかお聞かせいただけますか。
はい、今回 ご参加いただいた方々は市議会の関心を持たれていた方、またはそうでない方も含めていろいろなご意見をいただきました。その中でも最も多くのご意見は議会基本条例に関するもの43件、その他のご意見も33件寄せられて、有意義な意見交換会だったと思います。
たくさんの意見をいただいたということなんですが、具体的に市民の皆さんからどのような意見があったのかもお聞かせいただけますか。
はい、まず最初に議会基本条例に関するものとして、議会基本条例は全国的にも多くの自治体ですでに制定されているらしいが、今回制定しようとしている本市の条例の特徴、他市にはない独自の考え方はどのようなものか、また条例を作ることによって公約や市民との約束が果たせるようになっていくのか、議会の活動に対する市民の関心が薄いのではないかなど、具体的なご意見をいただき、参加者の関心が高いことが伺いました。
参加された皆さんの関心の高さが分かりました。その他の意見はどのようなものがありましたか。
はい、政務活動費に関するものや議員定数と報酬、また議会図書室には市民にも開放すべきではないかなどといったほか、議会報告会を小学校単位で実施することを要望するといったご意見もいただきました。
はい、ありがとうございます。さまざまな意見や要望があったということですね。意見交換会の後アンケートも行ったとお聞きしましたが、その集計結果について教えていただけますか。
はい、今回のアンケートでは参加者68名のうち59名の方から回答をいただきました。設問が6つありまして、設問1ではこの意見交換会を何で知ったかの問いでは、議員から聞いた人が40名 64.5%、チラシで知ったが8名 12.9%、 ホームページで知ったが5名 8.1% となっています。
はい、
設問2では開催日時について伺いました。特に問題はないが51名 92.7%、 曜日が悪いとの回答はありませんでした。
はい、
設問3では議会の取り組みと議会基本条例について理解度を確認しました。理解できたは39名 70.9%、 理解できなかったが8名 14.5% でありました。設問4では参加者が質問や意見を述べる方法について伺いました。
はい、
今回の方法が良いが36名、 64.3%、 挙手の方が良いが12名、 21.4%。 設問5では全体の時間について伺いました。長いが6名、 12.5%、 適切が39名、 81.3%、 短いが 0% でありました。設問6ではお気づきの点や感想についての自由記述をしました。
はい、今のアンケート結果から参加者の方の理解度についてはだいたい7割の方が理解できたようですね。
はい、市民の皆様にはまだまだ聞き慣れないと思いますが、議会基本条例とは簡単に言いますと、議会議員のあるべき姿、目指すべき姿とともに開かれた議会を目指す、その実現に向けた理念や基本的事項を定める条例ということを一定ご理解いただけたものと思います。
はい、設問6にもありましたが、今回参加された方の感想としてはどのようなものがありましたでしょうか。
はい、このような会を積極的に進めてほしいとか、若い人の参加者が多いとよかった、初めての経験だったので興味深かった、また資料の説明に工夫が欲しいとか、意見交換というものの直接のやり取りがなく物足りなかったなどのご意見をいただきました。たくさんのご意見をいただいていますが、細部につきましては舞鶴市議会のホームページをご覧いただきたいと思います。
はい、ありがとうございます。たくさんのご意見を頂戴したということですね。改めてこれを制定することにどういった意味がありますでしょうか。
はい、一つにあるべき姿、目指すべき姿に向けた活動を条例という正式な形で示すことによって、これを市民との約束にするということ、もう一つはこれまで議会が行ってきた取り組みを条例に盛り込むことによって、一度条例の形で約束したものを簡単に変えるものではないという意味で後戻りさせないということが挙げられると考えています。
なるほど。舞鶴市議会の特徴的な条文はありますか。
はい、この条例に定める事項を適切かつ確実に実行するため、議員の任期を基準として19期の活動基本計画のように具体的な取り組みに関する計画を策定し活動することということを条例の中にしっかりと盛り込むこととしています。
わかりました。より良い条例ができるといいですね。制定に向けて今後の予定についてはどのようになっていますか。
はい、先日の市民の皆様との意見交換会の結果も踏まえまして、現在条例の素案を取りまとめています。
はい、
5月ないしは6月からパブリックコメント手続き要領に基づく意見募集をして、提出された意見の概要、意見に対する議会の考え方、意見に基づき修正した内容を公表し、最終的な文言調整を行い、本年9月議会で議決したいと考えています。
はい、わかりました。いい議会基本条例ができることを期待しています。伊藤さん、本日はありがとうございました。
はい、ありがとうございました。
本日のゲストは舞鶴市議会より議員の桐野正明さん、そして伊藤清美さんにお越しいただきまして、3月定例会の議案審査報告と舞鶴市議会の取り組みと議会基本条例の意見交換会の報告をテーマにお話をお伺いいたしました。お二方、今日はどうもありがとうございました。
はい、ありがとうございました。
ここまでの放送は舞鶴市の協力によりお届けしました。